皆さんこんにちは。それでは今司会の平林さんからご紹介いただきました通り、永遠の命を持つためにと題して今日は聖書からお話をさせていただきたいと思います。松本キリスト集会の方ならご存知のことですけれども、当集会もインターネットでホームページを公開していて、そこで集会案内や今お話している毎週の聖書メッセージを発信しています。今回このメッセージを準備するにあたって確認してみたところ、ナンバー1、最初のメッセージの日付は2020年4月15日とありました。そして今アップされている最新版は先週のものでナンバー255とありました。2020年の4月からということは、開設からもうじき5年になろうとしています。インターネットの普及によって各地の集会や教会がホームページを開設し、集会案内や福音メッセージを発信していることを知って、当集会でもそうしたいと願っていました。しかし維持管理の問題などでなかなか実現していませんでした。そんな中で、ある集会のクリスチャンの方に全面的にご協力いただけることになり、松本キリスト集会のホームページを開設し、こうして集会案内や毎週の福音集会での福音メッセージや他の集会のメッセンジャーの方をお招きする特別集会でのメッセージをお届けすることができるようになり、本当に感謝しています。インターネットというテクノロジーの開発普及によって世界は劇的に変化したと言えるでしょう。そして計り知れない恩恵を被っているとも言えます。この世界にとってなくてはならないもの、これなしでは成り立たなくなっていると言っても過言ではないでしょう。知る知らない、意識するしないにかかわらず、私たちの生活はこの技術によって支えられているのですが、その中の一つに情報の受発信があります。 SNS という言葉は今では耳慣れたものになり、これには恩恵だけでなく弊害も指摘されるようになってきました。フェイクニュース、偽情報もその一つで、そのようなものがある中で、難しいことではありますが、その情報の真偽を見極める力や理解力も求められている、いわゆる情報リテラシーという言葉もご存知だと思いますが、それが求められているのが今私たちが生きているこの世界です。私自身もこのインターネットによっていろいろな情報を得ていますけれども、その中の一つに聖書に書いてあること、福音のメッセージやそういうもの、他の集会やまた個人の方が作っているホームページから、そういうようなことに関する、聖書のことに関する情報を得ています。聖書に書いてあること、キリスト教のこと、イエス・キリストというお方について興味のある方、あるいはより深く知りたいと思っていらっしゃる方がいたら、そうしたホームページなどを訪れてみるのも良いと思います。実際に集会や教会を訪れるのはちょっと敷居が高いけれども、パソコンやスマートフォンなどから気軽に視聴できる、これはインターネットの恩恵の一つと言えるでしょう。そしてそれをきっかけに未信者の方が各地の集会や教会に来てくださること、そしてイエス・キリストを信じてくださることが私たちクリスチャンの願いです。さて、私たちクリスチャンがこうした集会でお伝えしている福音メッセージ、福音、神様からの良き知らせ、福音とは何か、初めてお聞きになる方以外は知っている、またよく知っている、あるいはかなり詳しく知っている方もいらっしゃるかもしれません。それは語られた言葉を通して、あるいは書かれた文字を通して、もちろん直接聖書をお読みになって知っていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。いずれにしても この福音をお伝えしているのは、単なる知識、情報を得るためではなく、知って、そしてイエス・キリストを救い主として信じていただきたい、信じて永遠の命を得ていただきたいと願っているからです。ここで聖書をお読みします。新約聖書の中でも最も知られている御言葉の一つ、私たちがお伝えしている福音の革新的なことを簡潔に言い表した御言葉です。新約聖書のヨハネの福音書の3章の16節の御言葉です。新約聖書の108ページのヨハネの福音書3章の16節の御言葉をここでお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御言葉を聞いて、あるいは読んで、直ちに理解し、この御子と呼ばれるお方を信じたという方は、おそらくいらっしゃらないのではないかと思います。ここで語られている言葉の中には、その意味を知らなければ、全体を理解することができないものがあり、従って、それらを知らなければ、信じること、信じて永遠の命を持つこともできないということになります。それでは、何を知り、そして信じることを神様が私たちに願い求めていらっしゃるのかを、3章16節の今の御言葉に沿って、その意味を補足しながら見ていきたいと思います。まず第一に、神はとありますが、唯一誠の神様がご存在されるということ、そのお方を聖書では創世記の1章1節で、はじめに神が天と地を創造されたとあり、存在するものすべてをお作りになった創造主なる神様がご存在されるということ、このことを知って信じること、またそしてこのお方がご自分の一人子をお与えになったほどに世を愛された。世とはこの世界に生きる私たち一人一人全人類のことです。何のためにか、それはこの創造主なる神様、私たち一人一人に命をお与えになり、このように存在させているこのお方に対して罪を犯した罪人である人間を滅びから救い出すためにです。どのようにしてか、それが御子を世に与えることによってです。御子とは神の一人子、子なる神、イエス・キリストというお方です。このお方を十字架にかけて、私たち罪人の身代わりに裁くことによってです。このお方、イエス・キリストが私たち一人一人の罪の償いをするために十字架の上で死んでくださることによってです。滅びるとは、この償いがなされることにより、信じる者のすべての罪を神様は許してくださる。滅びを免れることができると神様はお約束してくださいました。滅びるとは、この肉体の死後に神様から自分の罪を、今申し上げたように自分の罪を、自分が犯した罪の裁きを受け、罰を受けること、地獄で永遠に苦しみ続けて存在し続けなければならなくなること、その罰を受けることがないようにと、イエス・キリストが身代わりに罰を受けてくださって、十字架にかかって差し通され死んでくださった。これが私たちの罪の償いがなされた十字架の贖いの御業です。贖いという言葉は少し難しいクリスチャンの用いるキリスト教の専門用語でもありますけれども、もともとは奴隷であった者たちを買い戻す、金を払って買い戻すというような意味があるというふうに言われていますけれども、私たちは罪を犯してその奴隷であって、そしてその結果最終的には滅びなければならなかった者たちをそこから救い出すこと、救い出してくださったことがこの贖いの御業です。この肉体の死で全てが終わり、私たちも存在しなくなるというのではないと聖書が教えています。この肉体が死によってなくなっても、人は 魂と霊において永遠に存在し続けるのだと聖書は語ります。その永遠をどこでどのように過ごすか、存在し続けるか、それが永遠の命を持つか滅びるか、私たちの肉体の死後に待っているのはその2つのうちの1つだということが聖書に書いてあります。永遠の滅びから救われること、すなわち永遠の命を持つためには御子をイエス・キリストを信じることだと、このお方を信じれば救われるということがイエス・キリストの福音です。それではさらに具体的に御子を信じるとはどのようなことを信じればよいのか、それも聖書に書いてあります。これは第一コリント15章の3節からの御言葉をお読みしたいと思います。コリント人への手紙15章の3節からの御言葉をお読みします。コリント人への手紙第1の349ページですね、9ページの15章の3節からの御言葉をお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。これは私というのは、この手紙を書いているパウロという信者の方ですけれども、この方が私も受けたことであって次のことですというふうに書いています。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、この3つのことを信じること、このお方が救い主であることを、このことによって信じることを、神様は永遠の命を持つための条件、そのこれを信じ、この方を信じれば罪許され、永遠の命を持つことができると、先ほどお読みした3章16節の御言葉で語られていたのはこのことです。このこと、ただこのお方を救い主イエス・キリストと信じるだけで救われる。聖書はこのことを行いによるのではなく、ただイエス・キリストを信じる、この方を信じる信仰のみによって救われるのだというふうに書いてあります。私たちは何か良いことをすれば罪が許される、また神様のそばに永遠の天国に行けるのではないかというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなくて、行いによるではなくて、ただこのお方を信じる信仰によって、恵みによって、神様はこの永遠の命、罪の許しと永遠の命を与えてくださるというふうにお約束してくださっていらっしゃいます。この福音を聞いて信じるか信じないか、それが私たちのこの先、この人生を生きて、そして死んでのうち待っている行き先の2つに1つだということを先ほどお話をいたしました。そしてこの永遠の命と滅び、その悲惨さ、私たち生きている人間にはその滅びがどれほど悲惨であるのかということは、本当にその悲惨さや苦しさや悲しさや、その苦しみのすべてを理解したり受け止めることは、この生きている身ではできないかもしれませんけれども、しかしわずかに想像だにしても、永遠の命をもって神様の御そばで永遠に生きることと永遠に苦しみ続けることのどちらが良いかと言われれば、当然人はその永遠の命を得たいと願うのではないでしょうか。その結果、私たちはこの生きている間にもさまざまな必要なこと、生きていくために必要なことに人生の大半のことを費やして生きていますけれども、時に静まって、この人生とは何かとか、人はなぜ生きているのか、何のために生きているのか、そういうような命や死についての問いを持つときに、私たちはこの聖書に向かうことが神様がお望みになっていることだということをお伝えしてきました。今申し上げたことを信じれば、私たちはすべてを作りになった神様に対して罪を犯している 罪人であり、その罪は必ずこの神様によって裁かれる。そして裁きの結果、有罪であれば、罪があれば滅びなければならない。しかしその滅びを免れる道、そればかりか永遠の命をいただいて、このお方がお立てになる天国で永遠にこのお方と共に生きる、このお方の祝福を受けて生きることができる、この福音をお伝えしています。最後にある本のことをお話ししたいと思います。それは死とは何かということについて書かれていた本であります。これはアメリカのある大学の有名な講座の内容をまとめた本でありましたけれども、その本を書いた教授がこの本の中で最初にこう言っています。この死とは何かということを考えるにあたって、宗教的なことは一切関わりがなく、ただ純粋に人間の思考によって、要するに哲学的な思索によって得た結論をまとめたものだというふうに最初に述べてあります。そしてそれに従っていろいろなことを死について考え、そしてそのことについて論証されていますけれども、論考されていますけれども、その中にこんな部分がありました。それは永遠の命は永遠の退屈につながるのではないかということです。それはどういうことかというと、仮に人が永遠の命を持って永遠に生き続けるとすれば、初めは何か興味のあること、楽しいこと、嬉しいことをやる時間が十分にあって、それをやっていくだろうけれども、しかしやがてはそれが永遠に続くということがあるだろうか、かえって退屈に陥る。だから永遠に生きられるということは本当に良いことなのだろうかという疑問を投げかけています。しかし私たちクリスチャンは、この永遠の命を持つことを聖書を通して知らされたこの福音をお知らせして、ぜひこのイエス・キリストを信じることによって永遠の命を得ていただきたいと願っています。それはこの全天全地をお作りになって、人をもお作りになって、そして私たちを生かしてくださっているその神様が願っていらっしゃることだから、私たちはこのお方イエス・キリストによって救われた者たちが、この神様の御心、神様のその願いを叶えるために少しでも働くことができればというふうに願って、こうしてメッセージをさせていただいています。今申し上げたそのこの本にある結論、永遠の命が本当に良いものだろうかという疑問、これは最初に申し上げた通り、出発点が明らかに異なるために生じたことだというふうに考えられます。つまり神様がご存在されるか、それとも神様などいないという結論を持って考えを進めていくかによって大きく違ってくることであります。ただ私はこの先生の、教授の考えを非難しているのではなくて、この先生は本当に真摯に真面目にこの問題について取り組んで、この結論を得て、そしてこれは実際には大学で講義をされて、多くの方が受講なさっていて人気のある講座だそうです。最初の神様がいらっしゃるということを否定するとすれば、今申し上げたような結論、永遠の命は本当に良いものだろうかという結論になる危険性があるということを私はこの本を通して知りました。それでは私たちはどうしたらよいのか。本当に神様がいらして、そして私たちが罪人であって、罪を許すためにイエス・キリストというお方が死んでくださった、このお方を信じれば罪が許されて永遠に生きる命が与えられるということが本当であるということを、どうしたら信じることができるのだろうかという疑問に打ち当たると思います。一つには聖書に書かれてあることでありますが、本当にこの神様がいらっしゃるのであれば、それを私に お示しください、教えてくださいと一度は真剣にそのことを考え、そして願って祈ってみることではないかと思います。そしてそうするものに神様は必ず答えてくださるお方だというふうにも聖書は教えています。それは人間の歴史を見れば、そこに聖書に書かれている歴史を見ればそのことが書かれてあります。それもある人はただの物語であって信じるに値しないというふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。しかしただ一つもう一度申し上げたいのは、求めるものに与えてくださる、探し求めるものにご自身を表してくださるお方がこの聖書に書かれてある唯一まことの神様であるというふうに書かれてあり、私たちクリスチャンはそのことを信じ、そしてイエス・キリストを信じて永遠の命に預かっている者たちです。この永遠の命、この素晴らしい贈り物、神様からの本当に無代価のただ信じるだけで与えられるというこの素晴らしい贈り物をぜひ受け取っていただくことを心からお勧めしてメッセージを終わります。以上です。ありがとうございました。